ではでは今度は僕たちから、
はい、
映画を普段見ない人たちに向けて、
うん、
はい、ご紹介したいと思います、
はい、
ではあゆみさんからお願いします。
はい、私はまず対象が小学生の男の子、は
い、お設定が面白いですね。
あ、男の子っていうか別に小学生でいいんですけど、
はい、
まあ、あの映画をまだ今から見るであろうっていう、それを見たことによって映画が好きになるであろうって思う一本、
はい、
なるほど、
選びました。
はい、はい、その作品は
E.T. です。
おお、なるほど。
はい、もう自分がこの映画は本当に大好きで、
うん、
何回見たかわからないぐらいちっちゃい時からずっと見てて、
うん、
これ本当に映画好きになったきっかけと言ってもいいぐらいだろうなって。それこそ父親も母親も好きで何回もずっと家で見てて、
うんうん、
みたいな感じだったんですけど、まずまあ普通にこれ小学生だけじゃなくて、でも誰にでもおすすめなんですけど、
うん、
映画見てない人にとって、
うんうん、
あの映画見てない人に勧めるので何が大事かなって思って自分で考えた時に、
はい、
まず話が分かりやすいことが一つ、
うん、はい、
あとその話の中にすごく好きなキャラクターが出てくるっていうことが一つ、
はい、
あと白黒でないっていうカラー入りやすい要素がいいっていうことと、はい、まあ、あと音楽がいいっていうこと、はい、でその有名な聞いたことある
うん、
曲とかがね入ってる方がいいんで、はい、あと、はい、その名前を聞いたら、まあ、分かるだろうっていう映画、
うん、
という観点で選んだのが E.T.
もう全てを満たしてる、
うん、
なるほどね、
ということですね。
ですね。もう E.T. めっちゃ可愛いじゃないですか。
そう、まあまあ、うん、シワシワやけどね。
いやいや、もう本当に好き でスピルバーグですしね、監督が。
そうです、ね、
スピルバーグ監督のね、
うんうん、基本何でも分かりやすい
し、なんかおすすめしやすいかもしれないですね、
うん、おすすめしやすいと思いますよ、
うん
うん、で音楽がジョン・ウィリアムズですから、
うん
うん、我らが
我らが
鉄壁の夫人ですよね。
はい、ですので、あのドリュー・バリモアがねちっちゃい時とかにも出てましたけど、
そうですね、
うん、まあET っていう宇宙人がエリオットっていう小学生なのかな、まあ、小学生ぐらいの男の子と出会って、
うんうんうん、
あの成長していくエリオットも、
うん、
で仲良くなるというお話なんですけれども、
うん、
なんか同じぐらいの世代の子が見た方がいいんじゃないかなと思うんですよね。
あ、そうか、
大人が見ても多分面白いけど、
うん
うん、大人がすごい悪く描かれてるんですよ、あの映画。怖いじゃないですか、
うん、
ET 捕獲しに来る人とか、はい、だからなんて言うんだろう、その人との交流というか、そういう丁寧な描き方されてますし、
うん
うん、あと兄弟のね、あの間の仲の良さとかもあるので、
うん、
ぜひとも見ていただきたいなと思いますね、
うん、
はい、っていう感じですかね、
はい、ありがとうございます。ではペップさんは、
はい、
で
しょうか。僕はですね、まず対象は、まあ、あまり映画を見ない世代としては、まあ、僕と同じぐらい、
うん、
アラフォーアラフィフ世代におすすめする映画という観点で選びました、
うん、はい、
であまり見ないというところが、まあ、この質問のポイントやと思うんですよ、
うんうん、
であまり見ないという人におすすめするとしたら、まず勉強集が強いとしんどくなると思うんですよね、
うん
うん、ということはまずクラシック系、まあ、先ほどあゆみさんがカラーでって言ってたじゃないですか、うんうんうん、白黒とかって、ああいうクラシック系はね、
うん、
やっぱりちょっと勉強集がするじゃないですか、
とっつきにくそうですよね、は
い、うん、ちょっとしんどいと思われるんじゃないかなと思うんですよね、うんうんうん、
はい、全然そんなことないんですけどね。
そうなんですよ、そうなんですけど、
うん、
やっぱり最初の一本っていうことになると、
うん、
なかなかこれ難しいと思うんですよ、
うんうん、
僕の友人でですね、彼女にヒッチコックを見ろというふうに強要してる友人がいるんですが、これはあの友人総出で止めたっていうことがあるんですけど、
友情ですね、それ、
それはやめろ。
なんかいいエピソードですね。
あの面白いですよ、ヒッチコックはもちろん面白いんですが、あまり映画を見ない人にヒッチコックを見ろというふうに強要するっていうのは、これ非常に危険やと思うんですよ、うん、だからそういう意味でクラシック系はまず僕は話しました、
うんう
ん、それからシリアス系もやっぱちょっとしんどいと思うんですよね、気軽に見れないっていうところがあるので、そういう意味でやっぱりコメディのものがいいんじゃないかと。
お得意のコメディですね。
そうですね。でしかもドメジャーな作品じゃない作品、
うんうん、
ドメジャーやと あーそれなんか昔見たことあるわ、
うんうん、
見んでもええわっていう感じになっちゃうと困るんで、
うん、
ドメジャーじゃないけれども、
うん、
なかなか面白い作品ということで、うん、今日はあのブルーレイのソウル持ってきましたけども、こちらですね、サニー永遠の仲間たち、
全然知らないです。
あ、知らないですか、
はい、
有名ですけど、うん、僕も実は見てない。
あ、そうですか、
はい
はい、これも韓国映画、2011年の韓国映画で、上映時間は124分、カン・ヒョンチョル監督作品 PG-12 ですね、
うん、
の、まあ、これコメディです、
うん、
はい、で、映画 .com さんのサイトの方でですね、
はい、
あらすじがあるのでちょっとご紹介したいんですが、
うん、
はい、
1970年から80年代の洋楽ヒットナンバーの数々で彩られ、2011年韓国で740万人を動員したドラマ、
うん、
夫や娘にも恵まれ何不自由ない生活を送っていた42歳のナミは、ある日母の入院先で高校時代の友人チュナと再会する。25年前の高校生時代、ナミやチュナら7人の仲良しグループはずっと一緒にいると約束し合ったが、ある事件がきっかけで離れ離れになってしまっていた。病気に苦しみ最後にみんなに会いたいというチュナのために、ナミは当時の仲間を集めようと決意、各地に散った仲間を訪ねる旅の過程で再び人生に輝きを取り戻していくと、
うん、
こういうお話なんですね、
うん、
でこのジャケットを見ていただきたいんですが、
はい、
上がいわゆる現在のそのサニーのメンバーなんですよ、
はい、
で下が、当時1986年の時のサニーのメンバーなんですが、
う
ん、違いを気づきますか。
そうですね、太りましたよね。
あ、いや、まあもちろんそれもあるんですが、他に何
か、違いですか、
はい、衣装ですか。
いや、衣装はもちろんそれは違うんですが、
なんだ、
明らかに違う点があるでしょ
う。白黒からカラーへ、
違います。
整形とか、
違います。
でも全然当たらん。
え、
なんやなんや。
人数です。
あれ、あ、ほんまや、
7人でしょ。6人。
お前そんな単純なことや
った。そう、単純なことを聞いてたんですが、
全然当たって
非常に難しいに行かれてたのがちょっとあれなんですが、ここがですねポイントなんですよ。この一人減ってる仲間がポイントで、
あー、なんかなくなったりとかしたのかな。
いや、違います。
あ、違うんだ、
はい。そこが非常に重要なポイントで、
まあ、それは見て
これは見たのを楽しみにしておいてほしいんですが、まあ、これはですね映画好きの中では、まあ、非常に有名な実は作品なんですよ。
全く知らなかった
です。あ、そうですか。
今初めて見ました。
で、まあ、主人公がもちろんあの女性ということもあるんで、はい、まあ、もちろんガールズムービーであり、
うん、
まあ、ウーマンムービーでもあるんですが、うん、これ実はですね僕のようなおっさんでも非常に楽しめる作品となってるんですね。これは先ほどもあの映画 .com さんのあらすじの紹介で言った通りですね、まあ、音楽の使い方、
うん、
ね、まあ、70年代80年代の音楽の使い方もしかりですし、うん、この話に出てくるテーマですね、昔の仲間を探すというところのテーマ、
うん
うん、それから、この物語の展開ですよねっていう風に、まあ、コメディで気軽に乗れるという展開で、うん、非常にそういう要素が非常に多いんですよ、
うん、
でそれが証拠にですねこの作品には実は熱烈な、ファンの方がたくさんいらっしゃって、とワウワウの中でですねワウワウプラストっていうユーストリームの番組があるんですよ、はい、でこの中で結成されたオッサニー軍団っていうのがあるんですよ。これは、サニーを愛する中年ボンクラ映画、親父軍団の通称なんですけれども、メンバーはですね、漫画家の花熊優作さん、
はい、
映画解説者の中井圭さん、
はい、
放送作家の松崎誠さん、
うん、
ライターの松谷総一郎さん、タレントのプチカシマさんとかですね、
うん、
まあ、こういった方々がオッサニー軍団として当時プラストでですね大騒ぎしてたっていうようなことがあるんですよ。まさにそのおっさんの心も掴んで離さないような非常に面白い作品なんで、
うん、
これはまあ我々の世代であれば、非常に楽しんでいただけるんじゃないかなと、
うん、
いうことで僕はサニーを選びました。
はい、
ありがとうございます。
じゃあまこちんは。
はい、実はですね収録前にあゆみさんから何紹介すんのってこっそり聞かれて。
そうなんですか。
で、あの言うたらみたいなリアクションをいただいてしまいまして、
は
い、今からちょっと喋るの不安なんですけど、僕が紹介した映画は、ハッピーアワー。
嘘でしょ
ってなるね、うん、
それはちょっとあの映画をあまり見ない人に1本目何をおすすめするかですよ。
そうですよ。
逆におすすめできない映画ぐらいの勢いですよ。
ランキングナンバーワンみたいな。
うん、うん、
いや なんでこれを選んだかというと、
はい、
やっぱりまあインパクトも必要だと思うんですよね。
うん、
うん、まあまあ聞きますよ、まあ聞きますよ。
映画を好きになってほしいんで、
うん、
まあ、
好きになってほしいんですよね。
なってほしいんです。
はい、はい、
で、まあ、僕ハッピーアワーもめちゃくちゃ好きなんで、
うん、
これはまあ面白い映画やと自信を持って、うん、おすすめするんですけれども、うん、そのまあ何がこう今のリアクションをいただいた原因かと言いますと、
うん、
実はこの映画5時間17分あるという、は
い、そういうことですよ
で、
うん
ところで、まあハードルはもうもちろんすごい高い映画、しかもミニシアター系のね、
うん
まあ、作品ですし、
うん、
まあ皆さんがね心配される理由はよくわかるんですけれども、
うん、
やっぱりその僕がおすすめした作品を見て、その映画というものの、
うん、
地図を広げてほしいんですよ。
なんかすごい名言が。
あなたが今まで見てきた映画っていうのは、
うん、
全然狭い狭い狭い映画なんですね、
うん、
いやいやいやいや、わかりませんよそんな
けど
このそんなわかりませんよ
この世には、
はい、
あなたが思ってるほど映画は狭くないですよということを、
うん、
一発目にドカンとインパクトを持って、
うん、
こう衝撃を与えたいっていう、
うん、
僕のこれ悪いとこですか出てしまって今から、うん、はい、紹介したいと思います。でも僕まだ実はこの映画ロードショー中なんですね。
はい、
なんで、まあ、まだ劇場で見れるかもっていうところも含めて、
あ、まだやってるんですね。
はい、そういうところも押していきたいのと、
うん、
あと神戸で公開してる時も僕実際、
はい、
映画をあんまり見ない友達にお勧めしたんですよ、
うんうん、
そしたら「うわめっちゃ面白かった」と、
あ、見に行ったんですね、
言うてくれたっていう、まあ、実績もあるんで、
それ気使われてるんじゃないですか。
いや違うんです、違うんですよ
またまた
面白かったって言って、
まあ、それ男性ですか女性ですか。
男性ですね。
男性ですか。
でまあ、僕の友達ではないんですけど、
うん、
まあ、この映画をきっかけにまたちょっと映画見るようになりましたみたいな人もこうちらほらといますんで、
うん、
やっぱりそういうきっかけになりうる力を持った作品なんですよ。
うんまだあんまり二人納得してないです、
まあ、全く
いや、もうすごい素晴らしい、めちゃくちゃいい映画なんですよハッピーアワー。だけど、はい、初心者っていうか、
初心者って
初心者
ってあまり映画を見ないという人ですからね、
うん、人にとって5時間の壁は多分かなり高いと思いますけどね、
はい、かなりというか、まあほとんど超えることが不可能に思えるぐらいの壁やと思いますけど、ね、
このテーマテーマの意図を理解してなかったのか。
ちなみにその対象は誰なんですか。
はい、対象はこれも申し訳ないんですけど、はい、全般ですね。あえて対象をあんまり設定していないっていうのは、
はい、
今からちょっと挽回します。ストーリーを説明しますと、
はい、
30代後半に差し掛かった、
うん、
女性4人組、仲良し4人組がいるんですよ、
うん、
で、まあまあ、ピクニックに行ったり、仲がいいんですけれども、その一人が、
うん、
あることをきっかけにですね、
はい、
自分が、結婚している旦那さんと1年間離婚裁判中だということを突如カミングアウトするんですよ、
うん、
で、まあ、ある人はなんでそんな大事なことを秘密にしてたんやと、
う
ん、怒ったり、
はい、
まあ、そういう、まあ、友情とかに波紋がこう広がっていってっていう話なんですけれども、うんうん、実はこのハッピーアワー、友情がメインではなくて、
うん、
異性関係ですね、恋愛を描いてる映画なんですね、
うん、
そこが一番、重要なテーマな、
はい、
テーマにしている映画でして、
はい、
誰にでもこう共感できるストーリーとなっているんですよ、
うん
うん、恋愛がテーマだからということですね、
はい、
うん、
はい、なのであえてそのここの世代の人に見てほしいっていうわけじゃなくて、全員見れるよという、う
ん
う
ん、あ、はい、世代は選ばないよと、
はい、うん、映画になってまして、
うんうん、
でその、一組の、 その離婚裁判中の、うん、問題が取り上げられるにつれて、その、 他の3人の異性問題もこう徐々に明らかになっていくっていうストーリーなんですけれども、やっぱりそのストーリーがこう人ごとには思えなくなるというか、いう問題を取り扱っているんで、あのまあ自分ごとにしてしまうテーマをすごいどんどんこう自分に投げかけていかれるんですよ。なんですごい考えてしまうんで、この映画ね、実は見た後、その見た一緒に見た人とあのその恋愛について話することにすごい適した映画なんですね。もう教材と言っていいほど
教材
というか、
なんかこういう人いるよなみたいな人ばっかりなんですよね。出てる人というか、
確実に盛り上がります。
私も見た後すごいあの友達と2人あのでも3人で飲んでて、もうめちゃくちゃ盛り上がりました。
でも喋りすぎると自分の恋愛感がバレて大変なことになってしまう。
確かに、
なるほどね、
っていうところまで含めて、映画体験じゃないですか。
まあもちろんね、
僕らがこう提唱している麻酔シネマトークのね、あの意義とかもそうですけど、そういうところも、味わってほしいんで、この作品を選ばせていただきます。
熱いですね、いつになく。
いや、物語がね、あのそうやって面白いとか後から語りたくなるっていうのは分かりましたよ。5時間いくつというのを、その初めてあまり見ない人に勧めるというところはどうお考えなんですか？
5時間いけますよ。もう
それはもう完全に主観でしかないですね。いけますよっていうのは、
あの騙
されたカレー食べれますよとかね、あ納豆食べれますよレベルの話。嫌いな人にどっちはなんでやねんこんなも食えるかっていう話になるんで、
いやでも嫌いっていうことはまだわからないじゃないですか。
もちろんわからないですよ。でも食わず嫌いということが起こり得るじゃないですか、5時間超えると、
いやでもね、そこをね、騙されたと思って見てほしいんですね。
騙されたと思って
これをね、でも
便利な言葉ですね。
一部見たらもう止まらなくなりますから。
まあでも確かに一部見たら、てか本当は5時間なんだけど切って上映されてましたよね、休憩とか挟んで。
いやまあそうですけど、でも全部見ないと話し過ぎ終わらないでしょ。
でもその一部見たら、うわ2部も早見たい、3部も早おってなるから。
そうですね。
まあでもちょっと5時間
これ間違ってましたか。
いやまあね、あの作品を進めるという意味においては、全然その三者三様でいいと思いますけれども、そのテーマがね、初めての人、初めてというかあまり映画を見ない人に何をお勧めするかということになるんで、まあどうなんやと。この牛田さんのね、ダンサーインザダークと同じぐらいですね、首をひねらざるを得ないというところがあるんですが、
そうか、
まあまあ、あの それがきっかけでね、映画を見るという楽しさに目覚める人ももちろんいらっしゃったということ、実績がねあるっていうことなんで、
ダンサーインザダークでわ映画ってやべえってなる人もね、もちろんいるじゃないですか。
もちろんいると思います
っていう話にしたらね。
ただあのメールに関しては夜の綺麗なお姉さんに対してっていうことなんで、もう TPO 間違ってあると思うんで、それぐらい
TPO 間違ったかな。
万人にとか言ったから TPO も何もない
です。まあそうなんですけどね。はい、
まあまあハッピーアワー愛は伝わりました。また見たいなって思いました。
ありがとうございます。
もうこのポッドキャスト何回ハッピーアワー言うてんのかなっていうぐらいになります
けど、浜口監督がすごい好きなんですけど、ハッピーアワーで結構ガッと知名度上がったけど、
そうなんです
よね、結構最初から言ってたよね。
結構知る人ぞ知る存在だったんですよ、映画好きの中でも。でハッピーアワーでちゃんと劇場公開こうね、ロードショーされてって、そうそう、結構知名度が上がっていってる監督で、そのまだ30代の監督なので、まあこれからの、ね、映画業界を背負って立つ、まあ、人間であるというところでも、まあ、映画好きじゃない人に名前を知ってもらいたいですし、なんとあのニューヨークのモーマで8月、劇場公開、劇場公開、されるっていうところで、もうね、日本代表って感じじゃないですか。
いやそこだけを切り取って日本代表っていうのはちょっと無理があると思いますけれども、まあこれからそういう風な海外への足がかりをきっかけに日本代表となり得る可能性のある若い監督ということですよね。
そうなんです。 はい、だからちょっとねハッピーアワーを知ってほしいっていう、
いやハッピーアワー本当いいですよ、
気持ちがちょっと、ね、
好きですけどね、
大きすぎて、
うん、ぜひ映画好きな方も見て、まだ未見の方は見ていただきたいなと思いますね。
僕もまだ見れてないんでね、なかなかそのあれなんですよ、機会がないじゃないですか、もう見逃しとね、なのでまあ非常に難しいなというところ、僕見てないんで何とも言えないんですよね、作品についてはだから今聞いてる話をまあそうなんだろうなと思いながら聞いてるんですが、
ちょっと反省ですね。
いやいやいや、まあまあまあ、
あのシネマクティフ .com の方でもう一作品紹介しますわ、はい、もうちょっと考えて、
ああ分かりました
あそうですか、
はい、うんうん、もう一作品あの考えて
ドットコムの方で、
はい、ドットコムでレビュー書きますんで、
あ番外編レビュー的な、はい、
じゃあちょっとそちらをお楽しみにしていただきつつ、
はい、
はい、次回の、
はい、
トークテーマを、ご紹介します。次回はですね、あなたの2016年上半期ベストワンはというテーマで募集したいと思います、
はいはい、もうね、6月も終わりで次の収録が、7月の17日なので、はい、ちょうどいいぐらいですよね。
そうですね、
もう上半期も終わって、
うん、
ベストワン決めるには十分時間も日数もあると思いますので、
はい、
はい、ぜひとも皆さんのナンバーワンを、上半期ですね、
はい、
上半期のナンバーワンを決めていただきたいなと思います、
はい、締め切りは7月の17日の5時ですね、
17時ですね、夕方の5時、
はい、夕方の5時までにお送りください、
はいはい、でオープニングのコーナーで話をしましたように、
そうだそうだ、
次回は、お送りいただいたメッセージで、ご希望の方は、リブストロングのリストバンドをプレゼントいたします、
はい、
で、
はい、
当然郵送が必要になってまいりますので、
うん、
ご住所等を書いていただいて、
うん、
欲しいという方は
電話番号もいりますよね、多分、
まあ、郵送なんで電話番号はいらないですかね、
うん、
住所と、
う
ん、名前だけで大丈夫ですね、郵便で送る分には大丈夫なんで、は
い、何かしらマクティフ君グッズもお付けします。
はい、
はい、
初めてどうしようこれでいっぱい来たら、
いや
用意せな、
それはそれは用意してくださいよ、
いやすごい、お願いします、どうしよう、そんなことはないね、
いやでも、まあ、そんなことはないねっていうのは寂しいんでやめていただけますか
マクティフ君が欲しいっていう人は
知ってます、マクティフ君って、そうそう、まあ、マクティフ君の話を、
番外編じゃないわ、
エンディングで話します、あとアンドモアで話しますんで、
はい、
ボリューム12-5、
はい、エンディングのコーナーで
お聞きください、
はい、
はい、
映画の楽しみ方は自由だでは、お聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし、 SNS からでも構いません。皆様のメッセージをお待ちしております、
はい、以上映画の楽しみ方は自由だでした。